おはようございます。一言お祈りいたします。父なる御神様、大いなる御名を崇めます。今日こうして皆さんと一緒にイースターの朝を迎え、イエス様のよみがえりを記念するイースター礼拝を捧げることができますからありがとうございます。主よ、あなたが今共にいてくださることを覚えて感謝します。御言葉を語るこの者を強めてください。お一人お一人の心を開いて主がお語りください。聖霊様が私たち一人一人に臨んでください。期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。先々週ですが、新しくなったあの教会の墓地に出かけまして、安田さんという方のご一家の埋葬式を行いました。人が死ぬと、まあ、私たち誰でも死を迎えるわけですが、死を迎えますと葬儀が行われ、今でしたら火葬が行われて、そしてそのお骨をですね、骨壺にまあ入れて納めるわけです。で今回は、2組の夫婦のお骨を一つにまとめまして、そして、納めさせていただきました。今回、お墓に行き、そしてお骨をこう確認したり納めながら、改めて思わさせられたことでありますけれども、イエス様がよみがえられたということはどういうことか、ここに眠っている人たちもまたこの体もよみがえることができるのだと、私は、そのところで、墓地のところでもう一度思わされました。私たちはイエス様のよみがえりを本当に信じているでしょうか。そしてまた私たちの体もよみがえることができるのだと信じているでしょうか。まだよくわからない、あるいは自分のこととして考えられないというふうに思われている方がいらっしゃるでしょうか。今日聖書を通して、イエス様がよみがえったということはどういうことなのかということをですね、共に、おっしゃりたいと思います。コリントの人の手紙の15章の12節から21節までのところを読んでいただきました。パウロがコリントにありました教会に書き送った手紙の一部分であります。今日の箇所を読んでいきますとですね、コリントの教会のクリスチャンたちの中には死者の復活はないんだというふうに考えていた人たち、疑問に感じていた人たちがいたことを知ることができます。クリスチャンたちの中にです、自分のこの体が、死んだ体が、死んだ後その体がよみがえるということをなかなか信じられなかった、そのような人たちがですねいたことを、覚えるのであります。12節にそれを見ることができます。ところでキリストは死者の中からよみがえったと述べ伝えているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですかと、語られています。どうして皆さん信じられなかったのでしょうか。 コリントのクリスチャンたちの中にそういう人たちがいたのでしょうか。まあ、いろんな、理由が考えられます。2つほど、挙げたいと思うんですけども、その一つはですね、福音の全体をよく理解していなかったからではないかと思われます。15章の1節から4節を見ますと、パウロという人は、私があなた方に述べ伝えた福音、そしてあなた方はその福音に立っているのだ、その福音によってあなた方は救われているのだと語っています。でそしてその福音とは何か、パウロが大切なこととして伝えたことであり、聖書に従って書いてある通りに、イエス様は私たちの罪のために死なれたのだ、葬られたのだ、聖書に従って3日目によみがえったのだ、これが福音だ、私が述べ伝えた福音だよってこう語っています。その福音というものをこのコリントの教会のクリスチャンたちは聞いてたけども、ね、一応信じる告白をしたんだけれども、本当にそれを信じ受け入れていなかった、理解していなかったということがあるのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。あなたがまだイエス、自分のよみがえり、あるいはイエス様の復活というものをもう一つ分かりにくい、分からないとするならば、どうぞ福音というものを正しく深く全体を理解してほしいと思います。二つ目の理由はですね、よく言われることですけども、ギリシア的な考えの教えの影響があったのではないかと言われます。人間は体と霊によって、霊魂によって成り立っていますよね。それは皆さんも受け入れてくださると思います。体と魂、あるいはまた霊と言いましょうか、によって成り立っております。で、ギリシャ的な考え方っていうのは、体は悪いもの、霊は良いものという考え方がありました。体は悪いものだ、良いものではない。しかし霊、魂は、ね、体と比べて崇高なものであり良いものだという考えです。で、体は霊魂を閉じ込めた牢獄であるとも言いました。人間は肉体の死によって初めて解放され自由になることができるのだ。体が霊魂の働きを妨げている体というもの、そういうふうに考えていました。罪を犯してしまう体、悪いものだ、魂の存在は信じてそれは霊魂不滅だということですけれども、体の復活というものをそういう意味で信じることができなかった、そういう影響をですね受けていたのではないかと思います。コリントっていう町が偶像の町であり、まあ、偶像の影響も受けたことも書いてありますし、こういう考え方の影響も受けていたのではないかなと、そのように思うのです。パウロは自分たちの復活とキリストの復活というものを別々に考えていませんでした。切り離すことができないものだ、一つだ、一方を否定することは、死者の復活を否定することはキリストの復活を否定することなのだ、一つ。私たちはなんかこう一 一つとしてというよりも、なんかこう離れたもの、違うものとして、かけ離れたものとして考えていらっしゃるかもわかりませんけども、一つなんだ。私たちがよみがえるってことは、イエス様がよみがえったんだ。イエス様がよみがえったってことは、私たちもよみがえることができるのだよと、ここで論じているのであります。そして次に進んでいきたいと思いますが、パウロはもしイエス様がよみがえなかったならと言うのです。パウロとしては本当にこう、まあ、ローマ書でもそうですけどもね、こう論じていく人ですよね。こうでしょそれに対して順序を立てて、この、まあ、論じていく人で、ありますけれども、パウロはですね、今までイエス・キリストから私たちの方へと論じてきました。キリストはよみがえりました、いろんな人に現れましたと言って、キリストがよみがえったことを初めの部分で語ってまいりました。今のところは私たちから、私たち死人の復活のところからキリストの復活ですから、皆さん15章のですね13節と16節をご覧ください。もし死者の復活がないとしたら、私たちのことでしょ。キリストもよみがえなかったでしょ。もう一度16節にも、死者がよみがえないとしたらキリストもよみがえなかったでしょう。私たちからキリストへというこの順序になっています。そして彼は述べるのです。もしキリストがよみがえなかったのなら、私たちはどうなるのか。私たちです。私たちはどうなるのか、あなた方はどうなるのか。二つのことを言っていると思います。一つは、私たちの宣教は虚しいものである。そしてまた、信仰も虚しいものである。もう一度17節で、信仰は虚しくと書いていますけれども、そのようなものだ。パロは福音を述べ伝えてきました。福音を語ってきました。11節にも、私たちをこのように述べ伝えてきたのです。述べ伝えてきたということが、宣教してきたということがたびたび語られておりますけれども、その宣教は虚しいもの。虚しいっていうのは、空っぽ、中身がない、実質がないという意味があります。空っぽです。まあ、例えばですね、立派な街道があるとします。パイプオルガンがあり、そして講壇も立派な講壇、椅子、ステンドガラス、本当に見事な教会堂があるとします。でもそこに礼拝する人がいなければ、なんと虚しいでしょうか。建物がどんなに立派だったとしても、そこに神様を礼拝する人が、人たちがいなければ、本当に空っぽ、実質のないものと言えるかと思います。そしてパウロはこういうのです。神について偽証したことになります。神について偽証したことになります。神に逆らう証言をしたことになります。よくね、あの証言席に立つときに、神に誓って私は真実を述べます、非常に厳粛な時ですよね。 偽証、もし偽ってたら偽証罪に問われます。神に逆らう証言をする、どういうことかというと、皆さん、イエス様は神様がよみがえらせたのであります。イエス様が人でよみがえったっていうことよりも、神の力によってイエス様はよみがえりました。神の全能の御手によってよみがえった。それを私たちは、ね、よみがえたないのに神がよみがえらせていない、よみがえったと言って本当はそうでなかったとすれば、神をついての偽証人となる、逆らう証言をしたの、嘘つきで。昔インディアンとクリスチャンは嘘つかないとか、なんかある人に聞いたことがあるんですけど、まあクリスチャンは嘘を言わない人が多いと思いますよね。真実でありたいと生きていると思います。でクリスチャンの証言って結構評価されていると思うのでありますけれども、私たちは嘘つきです。みんなが嘘つきになるんです。牧師はもっと嘘つき、イエス様よみがえりました、よみがえりましたって私はずっと語ってきました。嘘つき、そのように受け止められるのであります。2番目のこと、もう一度、あなた方の信仰は虚しく、17節ですね。自分の罪の中にいます。皆さん、私たちにとってイエス様のよみがえりは私たちの信仰の土台です、基盤です。イエス様がよみがえなかったのなら、信仰は虚しいものだ。例えで言うならば、イエス様が私の御言葉を聞いて行う者は岩の上に家を建てた人であり、そうでない人は砂の上に家を建てた人だ。嵐が来て洪水が来て、砂の上に建てられた家は全部破壊、壊れてしまった。岩の上に家を建てた家はしっかりしてたと言いましたけれども、もしイエス様がよみがえっていなければ、砂の上に家を建てた家ではなくて、岩の上に家を建てた、砂の上に家を建てた家のようではないでしょうか。私たちはよみがえったことを信じているのであります。罪の中にいる、暗闇の中にまだいる、平安もない、喜びもない、罪の中にいる。どうぞ皆さん考えてください。あなたが罪の中にいる、今まで犯してきた罪がそのまま残って、それによって不安になり恐れになり、そんな感情を持ち続けて生きている。平安もない、喜びもない、生きる勇気もない、力もない、罪の中にいるのです。救われていないのです。滅んでしまうのです。18節、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。キリストにあってイエス様を信じて亡くなった人たち、眠った人たちですよね。滅んでしまったことになりますと、パウロは 述べております。今日一つの御言葉を、読みたいと思います。ローマ書の4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。主イエスは私たちの罪のために死に渡された。私たちが義と認められるためによみがえられました。罪が許されるために、罪が救われるためにイエス様はよみがえられたのだ。イエス様がよみがえなかったならば救いはありません。滅びです。そしてパウロは19節で、これは結論と言われております。私たちはこのお方にだけ望みを置いているだけならば、すべての人の中で一番哀れなものです。イエス様はよみがえなかった、普通の人と同じように死んでしまった、この人生で終わりね、死んで終わりっていうのがこの私たちの人生、この世の捉え方だと思います。イエス様もそのような方だったとすれば、その方に望みを置いている私たちはなんと一番哀れなものでしょうか。皆さん、かわいそうな人たちです。一番かわいそうだ。皆さん幸せですね。クリスチャンの人たちはね、いいですね、ハッピーですね、幸せですねと思われること多いでしょう。でも一番かわいそうな人たちですね。どうしてあなたたちはよみがえってもいないのに、そして一生懸命に集まり、一生懸命宣教をし、献金を捧げ、いろんな活動をしているのでしょうか。殉教して死んでいくのでしょうか。命をどうして捨てるのでしょうか。よみがえったからこそ一番哀れな、一番かわいそうな人たちですね。そうじゃありません。よみがえりました。信仰、そこにあります。希望、そこにあります。今日第一ヨハネの、ペテロの一章の三節を読んでいただきましたけれども、もう一度読みます。私たちの主イエスキリストの父たる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみの家にイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。生ける望みを得させてくださった、確かな希望を与えてくださった。どんなに失望したとしても、どんなに絶望したとしても、私たちはイエス様がよみがえってくださったことによって望みを、希望を持つことができるのです。もう一度15章に戻っていただいて、20節と21節を読みます。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、アダムを通してきたのですから、死者の復活も一人の人イエス・キリストを通して来るのですと、パウロはここに っておられます。初穂っていうのはですね、ユダヤ人たちがその収穫、小麦とか大麦の収穫の時にですね、そのね、最初にできたものを神様に感謝して、その束をですよね、神様に捧げたのであります。でそれは収穫の全部を捧げたこととなりました。一部を神様に捧げる、何よりも最初に。でそれは他のその収穫をも捧げるということでありました。皆さん、イエス様が初穂として蘇ったということは、それに続く私たちも蘇ることができるのだ。それが初穂という意味で、初穂として蘇られた。誰も蘇った人はいない。生き返った人はいますよ、ラザロとかですね、聖書に出てくる。でも蘇った人はいない。釈迦も孔子も四大聖人と言われる人たち、偉大な宗教家の人たちも、誰も蘇った人はいません。キリストだけです。初穂として蘇られたのであります。続く私たちも皆さん蘇ることができる、信じましょう。どのように蘇るのかというと、パウロ蘇るのかということをパウロはその後のところでも述べています。罪の体、死の体から朽ちない体に変えられる、弱い体ではなく強い体に変えられると書かれてあります。私たちの周りには生まれつき体の不自由な人たちがいます。途中で体の障害を持つ人たちもいます。早く亡くなる人たちもいます。癌に侵されて亡くなっていく人たちもいます。私たちも年を取ってどんどん体の機能がうまく作用しない、そういう体になっていきます。体のよみがえりを信じるということは何よりも希望であり、私たちの救いではないでしょうか。イエス様は魂を救うだけではなくて、この体が贖われることのためにも十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださいました。最後に一つの話を、して終わりたいと思います。最近、キリスト教の歴史の本を読んでおりました。14世紀の人で、チェコスロバキアの人でありますけども、ヨハン・フスという、大学の総長、教授、クリスチャンですね、の方がいました。宗教改革の先駆者と呼ばれて、皆さんマルチン・ルターとか、カルビンとかツイングリとか、そういう人たちの名前はよく聞くと思うんですけども、その人たちの先駆者になった方ですね。で彼は当時のカトリック教会に対して、反論いたしました。教会は信じる者の共同体であると。 教会の頭はその力をね、持っていた教皇ではない。教皇は教会の代表でもあったし、国の代表でもあり、すごい権力や力を持っていました。その教皇が教会の頭ではない。まあ、そういうことを言うとですね、異端者として扱われまして、捕らえられて亡くなった人たちもたくさんいるわけですけれども、彼は極刑、まあ、イエス様の十字架も極刑でありましたけれども、その当時では火炙りの刑、ね、にされたのであります。まあ、非刑ということになりますけれども、どうして非刑にしたかというとですね、まあ、それ以外の処刑の仕方もあるんですが、まあ、当時はもう一回よみがえることができるということで言えば土葬が、ほとんどでした。土葬の方がですよね、そのまま、ね、土に埋める。そしてその体がイエス様が再び来られるっていうのは間近にあったと思うんです。ですからよみがえることができる、イエス様が来たらすぐにその体がね、こうまたよみがえることができるっていうのが考え方の中に強くあったようであります。でも非刑にしてお骨に骨になって灰になって、それを埋めるということは復活できないっていう考え方があったようであります。こんな罪人を、まあ、フスっていう人は今で言ったら正しいことを言ったわけですけれども、当時としては異端者として罰せられたわけですね。罪人です、罪人です。そういうものがよみがえってはならない、そうさせるべきではないと言って非刑で、それは滅びを、完全な滅びを意味してたわけです。私はそれを見ながら、私の中にも一番よみがえりのこの望みっていうのはですね、土葬にされてイエス様が来たらすぐによみがえることができるっていう、まあ当時の人たちが考えてたような考え方を、持っていました。まあ持つところもありました。お骨にして火葬場に行ってね、本当に骨を集めて小さな入れ物に入れて、あとのお骨は全部もそのところで処理してもらい、私たちはね、お骨どのように考えているでしょうか。さあ亡くなった時に少しでもね置いときたいっていうのはあるでしょうけれども、まあ、教会の今度墓地は小さな入れ物に入れましょうということになりましたけれども、なんか火葬ってなるとですよね、土葬に比べるとなんかよみがえるというのもなんかこうあんまり受け止められないっていうのがあるかもわかりません。でもどんな葬り方であったとして、まあイエスにあるものにとってどんな葬りであったとしても、お骨になりちょっとだけでだけ残るであったとしても、体のよみがえりを信じることができる、そのよみがえりを信じるっていうのが 私たちの信仰ではないかと思います。イエス様を信じて亡くなった魂は天に行きます。魂は永遠に不滅です。確かに。でもそれで終わりじゃないのです。その魂はずっと続くのでありますけれども、また体も一つとされてよみがえることができる。そのことを聖書は私たちに約束していると思います。イエス様は眠った者の初歩としてよみがえられました。私たちもこの体のよみがえりを信じるものでありたい。あなたにとってイエス様のよみがえりは何ですか？何でしょうか？たまに問いかけていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、イースターの礼拝を皆さんと一緒に捧げることができてありがとうございます。イエス様は日曜日の朝よみがえられました。マクダラのマリアや他の女性たちに現れて、イエス様はご自身を表されました。最初はイエス様のことを伝えなかったとありましたけれども、どうでも私たちもイエス様のよみがえりを述べ伝えないものではなく、その後に述べ伝えたとありますように、復活を述べ伝えていくことができるよう助けてください。私たちの宣教は虚しいものではありません。信仰も決して虚しいものではありません。確かなものであります。どうぞイエス様のよみがえりを本当に神様信じることができますように、私たちの体のよみがえりも信じることができますように、どうぞ神様これからの歩みにおいてこの復活信仰を持ってしっかりと福音に固く立って歩んでいくものとさせてください。今日集えなかった兄弟姉妹たちの上に神様同じ恵みと祝福を与えてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。